春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。今日は9月の28日ということで、先日の、よもやま話で話しましたけども、ミクシーで、ミクシーのコミュニティっていうところでですね、有歌壇の歌を、オケを作っていただいて歌えるという、お話があったんですけどもね、その方と今日はマイミクと言いまして、要はマイミクシーですか、ちゃんと調べてから喋りゃいいですけどね、それでお友達になりましてね、でその同じ掲示板で知り合った方ともお友達になりまして、一挙に2人お友達ができちゃったわけなんですけどもね、その板ですね、その掲示板の板を立てられたのがモダンギターさんという、ジャズのギターをですね、またすごいんですわ、すごい早いんですよ、弾くのが。早弾きって言うんですかね、早弾きじゃないな、早弾きって言ったら学校途中でお腹痛いから帰りますとかいうあれですからね、なんて言うんでしょうね、早弾き、いや一緒ですねこれね、とにかく早く弾くんですよ、そういうのがねできる人、なかなかいないでしょ、ジャズのギター弾くって人。まあいるとこにはいるんだと思いますけどね、私今までこう知り合った中でロックとかはねいっぱいいましたけどね、ジャズの方っていうのはちょっと初めてでして、変わり種だなみたいな感じでね、お友達にならせていただいたわけなんですけど、でもう一人の、ヒロワさんっていう方、両方とも男の方なんですけども、この方はですねブルースですね、ブルース、これをですね自作の歌をかなりアップされてましてね、10曲ほど聴かせていただいたんですけどね、声がすごいんですよ、もうあんまりない声ですねこれはね、綺麗な声してね、高い声でね、かなり個性的なね2人とお友達に ならせていただきまして、とても喜んでおります。それで今日のテーマなんですけども、私もこう長いことずっとこういろいろ歌とか作ったりしてるんですけども、自分がもともと好きだったのがフォークだったということで、ジャンルは、フォークっていうふうにこうずっと言ってたんですけどね、こう歌ってる途中、最近になってじゃないんですけどね、もう以前からそうなんですけど、できた歌聴、いてみてですね、自分でこれはフォークじゃないやろっていうのがですね結構あるんですよ。でもなんかそんなにこのどういうのが、例えばどういうのがジャズなのかっていうのがあんまよく分かってないし、でどういうのがデキシーだとかねありますでしょ、いろいろと分野がね、これからロックなんだっていう、なんかそういう定義ってなんかいろいろ違うじゃないですか。全部バラード作る人なんていませんからね、全部同じような パターンでねやる人っていうのはあんまり、中にはいると思いますけど、そのなんていうかな、ラテン系の曲ばっかりやる人とかね、いると思いますけども、でもやっぱりなんかそんな同じようなずっとやってもつまんないですね。でもだから私もわかんないし、もうジャンルとかややこしいので全部フォークって言ってるんですけども、やっぱりその中でなんかこれフォークじゃねえなっていうのはやっぱり出てくるわけでして、でそんなわけでですね、今日はフォークとは何ぞや、という感じでですね話してみようと思います。私がだからフォークを知ったのはですね、何の曲かな、小学校の低学年ぐらい、その頃にはテレビなんかでは GS ブームでグループサウンズが、ジュリーとか証券とかですね、あとスパイダースとかね、ああいうのがこう歌ってた頃ですね、でそんなしか知らなかった中にこう歌の番組の中でちょこちょこと聞こえてきた、例えば帰ってきた酔っ払いとか走れ幸太郎とかね、なんかそういう カレッジフォークっていうんでしょうかね、そういうのをまず聞きまして、でそういうのがフォークっていうんだと、どうも今の若い人たちは、若い人たちか、その当時からしたらかなりお兄ちゃんたちはそういうのを聞いて楽しんでるんだなっていうような感じだったんですけども、なんかその頃聞いたやつはあんまり私の中では、ピンときませんでして、なんかコミックソングみたいなのばっかりだなみたいな、まあそういうのばっかり流行ったんでしょうね、っていうか他にもあったんでしょうけども、インパクトが強かったのが、子供でも覚えられたのがコミックソングだったからそう思ったんでしょうかな、そんなのがフォークなんだなと思ってたんですけども、まあ後にどんどんどんどんいろいろとこう自分が思春期の頃になってきて、そういう音楽とか今流行ってるのってね、ラジオが大きかったでしょうね。ラジオでいろんなフォークソング知って、で、普段テレビなんかでは聞けないものをいろいろと覚えてって、あ、これがフォークっていうんだっていうのでかなり感銘を受けたものがあって、でそこからなんか自分もそういうのをやってみたいなみたいな、できるんじゃないかなみたいな思い出して作り出したので、ずっとフォークって言ってるわけなんですけどね、で私が始めたのは、1973年ぐらいなんですね。でそれから 1,2 年しますとですね、ニューミュージックっていうのが出てくるんですよ。いわゆるそのフォークっぽい歌なんですけども、ポップスなんですね。でもそうなってくるともうフォークじゃないんですよ、私の中では。それから以降の人って言ったら、例えば今で言ったら、長渕剛さんとか浜田省吾さんとか松山千春、それからアリス、谷村新司さんとかですね、で、あとさだまさしさんとか、あの辺なんですけどね、私の中ではもうあの辺はもう全部フォークに入れてないんですね、全部あのニューミュージックの方に入っちゃってて、でもなんかそういうのもフォークだっていう感じで、俺はフォークなんだとかって言ってるニューミュージックの人もいましたんでね。で、まあ、売り方っていうか、その、なんだろうな、その人が言ってるのと、その周りがどう受け取ってるのかっていうのは、なんかバラバラだったんで、まあ、なんでもフォークでいいんだみたいなのが、なんかそこで私の中でこう定着したんでしょうかな。でも、まあ、幅が広いからもうそれでいいやみたいなんで、めんどくさいんで自分でもフォークって言ってたんですけども、でも考えてみればフォークって言ったら、まあフォークソングって言いますけど、フォークダンスとかってありますよね。いやだからアメリカの民謡みたいなもんで、でこっちで言ったらおはら節とかそんなになるんでしょうかね。その土地に、根付いた歌みたいなのが元だったのかな、それでみんながこう、要はだからその商業ベースに乗せずに下から来た歌っていうんでしょうかね、自分たちで作っていって広まっていった歌っていう、それが、フォークソングの、原点だったような気がするんですね、で なんでしょうね、そのだから結局こういう音楽をフォークっていうのはないのかもしれませんね、もしかしたらね。その曲の形式じゃなくて、そのこう下からこうと、なんていうかな、それぞれの人たちが作ったのが広まってって、でみんなが知ってる歌になっていくっていう、そういうふうな感じのものがフォークソングだったのかもしれませんね。これは私の憶測ですし解釈ですから何とも言えないんですけども、なんかそんなような気がするんですね。で、まあそんな感じでですね、フォークソングだから自分もその中のものだったら作れるなっていう感じで、で始めたんですけども、いろんな人がこうフォークっていうのはどういうものだっていうのを言ってまして、で、一番おかしかったのが所ジョージさんですかね。難しそうなことを感慨深そうに言いながら、途中で涙流したりしながら大熱唱してるけども大したことは言ってないのがフォークだっていうような感じのことをですね、歌の中で言ってたりして、確かにそうだなと、 うん、当時ね流行ったフォークってそういうのが多かったですからね、すんごい狭い世界のことをこの世の終わりみたいな感じで歌うのがよくありましたからね、まあ、個人の、うん、気持ちを歌ってるので大体そういうものが多いんだと思うんですけども、あと印象深かったのが凪良健一さんがなんかの時に、書いておられたんですけどね、それはね、メールが来ましたが、フォークっていうのは言い切ったらダメだっていうことを言ってましたね。歌詞の中でこうだとかああだっていうのはフォークじゃないそうなんですね。なんとかなのかもしれないとかね、うん、なんとかだろうとかね、ぼかす最後の部分語尾をこう必ずぼかして言い切っちゃわないのようにして歌う、これがフォークだっていうのを、おっしゃってたことがありましてね、うん、吉田拓郎さんの歌なんかそんな多いですよね、初期の頃のやつね、こうだって言いませんもんね、なんとかなんとかなんかもしれないとかね、そういうような感じで、こうだっていう断言しませんからね、それもフォークと、うん、まあぶっちゃけ簡単に言えば、個人的にこうなんか自分の中に湧き起こってくる気持ちをですね、適当にですねメロディーに乗せて、でギターを弾いたらそれらしく聞こえるようになりますから、それで、自分の言いたいことをメロディーに乗せると言いやすいんですよね。これはまた口で言うとなんか積極臭くなる言葉もメロディーに乗せるとなんか口ずさめるようになっちゃいますからね。でそんな感じで歌うのがフォークだと。というわけで、やっぱり自分のは私のはですね、やっぱりフォークだなと、最後なんか納得しちゃいましたね、そんな風に思います。皆さんもね、簡単ですフォークソング、コード 2,3 個覚えたらすぐ誰でもできますんで、ぜひですね、私ちょっとギターなんかまだ弾いたことないしとかいう人とかもね、弾いてみてください。もうジャカジャカやっときゃなんとか形になりますからね。ハーモニカとかを覚えるともっとすごいですよ。なんかかっこよくなっちゃいますからね。皆さんぜひお試しください。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。